フリーテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。こんにちは、 FM 香川の大津奈美子です。今日は SDGs の目標11、住み続けられる街づくりにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日のゲストはこの5月さぬき市津田町で海の図書館をオープンさせて全国の本好きの人たちから注目されている株式会社源内代表取締役黒川慎一郎さんをご紹介します。こんにちは。
こんにちは。
黒川さん、非常にお若く見えるんですがおいくつでいらっしゃいますか？
ちょうど今年で25歳になりました。
今はね、若くしてこう起業される方もとっても増えたと思うんですけども、黒川さんご自身が起業されたこの背景っていうのはどういったものがあったんですか？
ちょうど大学4年生の時がコロナが始まったタイミングで、もう大学の方からも授業はオンラインにしますっていう風な連絡があってですね、大阪に進学してたところをこう香川に戻ってきたのがまあきっかけの一つで、もともと建築だったりとか街づくりを学んでたので、それをちょっと実践する側で地域の中で活かせないかっていうのが思いとしてあったので、ちょっと大学4年生の7月に会社の方を作って空き家を活用した民泊だったりとか開始したのがきっかけですね。
そしてこの5月に、オープンさせたのが海の図書館ということで、どんな図書館なのかを教えていただいていいですか？
場所がですね、津田の、はい、松原の西側にある海岸が1キロ続いた通りがありまして、その通りの中にある築60年の古民家を改修させて、図書館とですね、宿泊施設が併設したいわゆる泊まれる図書館というようなものを作らせていただいたのが、海の図書館になっています。場所が砂浜からもう徒歩30秒の位置でも海が近いこともそうなんですが、海の図書館ということで置く本をですねかなりこだわって、一つが海にまつわる本、例えば海辺が舞台の小説であったりとか、あるいはこう魚であったりとかクジラが登場する絵本であったりとか、なんかそういう海に何らかまつわっている本っていうのとですね、もう一つが漂流してきた本ということで、地域内外からこう寄贈していただいた本ですね、例えば高松からであったりとか、あるいは京都からこう図書館に使ってほしいということで寄贈いただいて流れ着いてきた本のこの2つだけを扱うというようなコンセプトでやらせていただいてます。
町内にはその図書館がなかったそうですね。
さぬき市っていう単位で見るとあったんですが、津田町っていう地区単位で見るとなくてですね、例えばこうお年寄りの方であったりとか、小学生だったりとかはなかなかそういう身近に本を借りるということができなかったこともあって、オープン以降もう毎週通ってくださるおばあさんがいたりとか、あとは地元の子ども園さんに通っている子どもたちはこうお母さんに渡してこれ借りてっていう風に言ったりとか、地元の人に使っていただけるような場所に少しずつなってきているのかなと。
でもそうなるとこう管理をね、黒川さんがずっと図書館にいらっしゃるわけじゃないんでしょ？
実は館長をやってくれてる、はい、子が群馬から移住して来てくれた、もともとすごく本が好きで、で海沿いの町に住みたいっていう思いがあって、大学を1年休学して自分に合う町をずっと探して旅をしてた時に、なんで図書館がまだできる前ですね、なんで去年の6月頃に津田に1ヶ月ぐらい滞在してくれていて、その時に出会った子 でその後こう島根県の離島で3ヶ月間図書館の司書として働いて、あとはこう石川の方も行ったりとか東北の方も行ったりとか、いろんなところを見た結果津田が良かったっていう風に言ってくれていて、図書館の責任者として関われませんかっていうのを連絡が、
まあ、でも本当にここ流れ着いた先がつ
そうですね本当にこう、ね、実は館長自身が一番多分漂流して、うん、あの津田っていう町になんかその流れ着いてきてくれた、うん、本当にあのもう理想的な、はい、あの流れでこう図書館にたどり着いてきてくれた子になってます。
あのすごくしっかりされてるんですけどあのただその力んでもないんですよね。
そうですね本当になんかこういい街ってどんな街だろうって考えることがすごく、うん、あのやっぱ都市計画とか建築を学んでたので余計に考えることが多くてですね、例えばこうご飯食べることがところが多いのがじゃあいい街なんだろうかと、あるいはこう人が増え続けるのがいい街なのかと、そうでもない気がしてて、なんかそういったところを考えた時にこう街にこう図書館であったりとかそういう文化的な施設があるっていうのもすごく重要なんじゃないかなっていうの、しかもそれが瀬戸内の穏やかな海を見ながら本を読むっていう生活がこう日常の中に組み込まれてるような街っていうのはすごくなんかこう精神的にも豊かで、それこそいい街って呼べるんじゃないかなっていうので、まあ、企業家って言われるとね、こう売り上げであったりとか、まあ、どれだけのお客さん届けるかみたいなところもすごく多分こう大事にされてる方が多いのかもしれないんですけど、やはりこう、まあ、街全体をどう作っていくか、そしていい街にしていくっていうところにこう重きを置いてるからこそ、もちろん日々必死に、はい、活動はさせていただいているんですが、目標とする多分地点が少し違うからこそ、そういった風に感じていただけてるのかなと、はい、勝手に、はい
はい、もうまさに黒川さんが起爆剤になって人が集まって、SDGs の目標11、住み続けられる街づくりが現在進行中ですね。まあ、この活動を通してラジオを聞いている方に伝えたいメッセージお願いできますか。
今津田っていう街がですね、新しい人だったりとかこれから何か挑戦したいって人をすごくこう後押ししていけるようなあの街に少しずつなってきてるのかなと思ってまして、この春に、まあ、図書館とピザ屋さんがオープンしたんですけど、つい先日はあのバーがオープンして、で8月にはスパイスカレーのお店が、で秋にはコーヒー屋さんが、できる計画が今あるので、そういったこう、まあ、少しずつ街が変わっていくところをぜひ見に来ていただきたいなと。ただもともとやはりこう海でやはりこういろんなところとつながって、そして人が流れ着いてきた街でもあるので、もうこれは夢に近いですけど、例えばこう津田から船が出て小豆島まで行けたりだったりとか、あるいはこう瀬戸内をこう巡るような船が津田に停泊してくれて、そういう通りで楽しんでいただいたりとか、ちょっと現代版の港町みたいなものを目指していきたいなと思っているので、そのできる過程をですね、ぜひ見に来ていただければなと思いますし、お泊まりの際はぜひ海の図書館に泊まっていただければと思いますので、はい、ぜひ応援よろしくお願いいたします。
はい、今日のゲストは株式会社源内代表取締役黒川真一郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ 4SDGs、 今日のゲスト黒川さんの活動は SDGs の目標11、住み続けられる街づくりにつながるお話でした。自分たちにとっていい街っていうのは何なのか、きっとその方々で答えは違うのかもしれませんが、考えることの大切さを教えてもらった気がします。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ 4SDGs、 この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内は FM 香川大津奈美子でした。次回は FM 徳島からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。